SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日はメルボルンを拠点に活動するデザイナー伊藤かなさんにお話を伺います。日本ではキャラクターグッズのデザインをはじめ、イラスト、商品企画、開発デザイン、広告やロゴデザインなどマルチデザイナーとして活躍してきました。しかし仕事をする上で英語の必要性を感じ、昨年来校しました。
もともと英語とか全く勉強したことがなくって、勉強も一昨年の9月ぐらいから始めたので、まだ1年半ぐらいなんですけど、きっかけとしては最後に勤めてた会社で英語のスキルが必要、今後必要になってくるなって感じて、最後ギリホリって形でワーキングホリデーでオーストラリアに来ました。で、オーストラリア選んだ理由は、日本にクライアントさんもまだいらっしゃったし、時差の方が日本とあんまりないので、あとはあれですね、アートの街だったりとか、もともと私海外旅行も行ったことなくて、初めての海外がオーストラリアなので、こういった点でなんか親日家だったりとか、そういうところで選びました。おすすめ、友達におすすめされたりだったりとかで選びました。現在オーストラリアで、イラストの活動をしながら、日本からもリモートでお仕事をいくつかいただいて、ミュージシャンの方の、アーティストの方のイラストのグッズデザインだったりとか、ウェブサイトのデザインだったりとかやっています。で、メルボルンでは、たまに、ライブペイントだったりとか頼まれるので、そういったのは、今、アイスクリーム屋さんで働いてるんですけど、そちらで、ライブペイントやったりだったりとか、あと、バスキングもやってるので、毎週火曜日にどこかに出没してシティの中でやってたりとかします。バスキングの方は一緒に、ミュージシャンの子とコラボしてやっていて、横で歌ってくれてる最中に、私もなんかその、なんていうかね、歌っているアーティストの曲から連想してその場で書いていくっていう感じで、アイスクリーム屋さんのは季節ごとに、クリスマスならクリスマスツリーをなんか店頭に書いたりだったりとか、そういうのをしてなんか装飾をするっていう感じになります。
ミュージシャンとのバスキングっていうのは、もうその時に思い浮かんだものを描いてるんですか？はい、
あ、そうですね。基本的にゼロから書いていってます。で、時間が、2時間とか、短い時は先に下絵だけ書いてって着色をしたりとかしてます。でも基本的に、下書きあんまり書かないでやる方がうまくいくタイプなので、原色使って書いてってる感じですね、路上で。はい。
メルボルンはバスキングがかなり盛んなんですけども、
はい。
今、伺った内容、見たことがないんですけど、周りの方の反応っていうのはどうですか？
あんまりないねとは言われますね。結構イラストの方イラスト、歌う方歌う方っていう感じで、結構バラバラでやってるイメージあるんですけど、たまたまその、いいコンビ組めそうじゃないってなって、ポスターとか全部ロゴとかのデザインも最初からやって、二人でコンビ組んでみようっていう感じで始めたので、反応は結構いいですね。お子さんとかが結構来てくれるイメージですね。今一旦火曜日の、夕方ぐらいに、やっていたんですけど、今ちょっと一時帰国だったり、相手のシンガーさんが日本でレコーディングだったりとかで、今月と来月はちょっと休止をする予定なので、7月か8月ぐらいから火曜日にもう一回再開しようかなっていう形で話しています。基本的にシティの、QV とかの近くでやる予定です。
オーストラリアにしばらく滞在してどうですか？伊藤さんのデザイン面ではどういった刺激を受けましたか？
一番大きく感じたのは、日本のトレンドとオーストラリアのトレンドが全く異なるなっていったところでしたね。なので、日本であんまり、マーケティングとかしてて売れないというか、あんまり人気がないなって思ったものが、意外とオーストラリアの子たちには受けてたりとか、地域によって結構トレンドが違うんだなっていうのは結構衝撃受けましたね。
どういったことがオージーには結構受けたんでしょうか？
日本でいうゆるキャラみたいなのが、多分、トレンドにはあまり入ることがなくて、どっちがというと、ウエスタンカルチャーというか、海外っぽいイラストだったりとかがトレンドに入りがちだったんですけど、こっちに来て、すみっこ暮らしさんとか、 あとなんかまあサンリオがすごい人気なんだなとか、あのパステルカラーが思ったより支持率高いなだったりとか、お店の子に話聞いてたりとかしてもトレンドがやっぱ違うので、結構聞いてて面白いなって思うところが多かったです。
また伊藤さんは今月メルボルンのボックスルで開催されたジャパンフェスティバルのイベントポスターも担当しました。
今回初めて書かせていただいてラストなんですけど、日本とそのオーストラリアを紡いでいくとか、つないでいくつながりみたいなところを、がコンセプトになってると思うんですけど、全体のコンセプトになってると思うんですが、私の中で結構、オーストラリアに来て一番衝撃的だったというか、まあ、海外初めてだったというのもあるんですけど、いろんな国籍の方が同じ目線で、それぞれの、なんていうんですかね、カルチャーとかも、尊重しつつ、で、自分を持ってるっていうのが、やっぱり目に見えて結構直に感じられたので、そういったところで、まあ、肌の色だったりとかも、個性として、取り入れだったりとか、あとは、メルボルンの象徴である、ルナパークだったりとか、その、フリンダースの駅の、モチーフだったりとかを、うまく日本の、モチーフと、こう、組み合わせてデザインすることで、まとまりよく、仕上げられるかなと思って、今回イラストを描かせていただきました。
現在はデザイナーとして確立し、国内外で活躍する伊藤さんですが、実はスポーツ推薦で大学に進学しており、デザインはほぼ独学で学んだといいます。
大学生まで剣道をずっとやってて、スポーツ推薦で進学してて、で、大学2年生のタイミングで、やっぱりずっとやりたかったデザインはずっと小さい時からやりたかったんですけど、実家が武道家っていうこともあって、みんな剣道やってて、で、まあそれもあり、デザインやりたいって言い出せなかったんですけど、大学2年生のタイミングでいろいろきっかけがあって、コンテスト受けてそちらで賞をいただいたのがきっかけで、まあ父親に、直談判みたいな形でお話しさせていただいて、で、大学4年生まで、一応デザイン学部というか、マルチ学部みたいな感じで、陶芸とか日本画とかいろいろファインアートを学ぶ学部に3年間おりまして、で、その時に絵描く楽しさみたいなのを改めて実感して、卒業するまでに独学でソフトだったりとか勉強してフリーランスで仕事始めながら就活するっていう感じで、来ましたね。はい。
剣道からデザイン、かなり大きなギャップですけど、現在も剣道っていうのは続けられていらっしゃるんですか？
日本に帰った際は、なるべく行くようにしていて、ちょっと今回ね、日本に帰ってたんですけど、時間が短くて行けなかったんですが、来年もう一回、道場の方には参加して、で、次、今、四段持ってるので、五段取得目指して頑張ろうかなと今思ってます。
こちらで剣道のグループなどっていうのは見つかりましたか？
あ、行きました。旧の方にある、道場の方にお邪魔させていただいたんですけど、ちょっと自分じゃ行けない距離だったので、大学だったりとかもうちょっと見学させてもらって、で、次回、日本帰った時、防具持ってこようかなと思ってます。
近年、人工知能 AI が様々な分野に浸透する中、デザイン界で活躍する伊藤さんは、どのような変化を感じてきたのでしょうか。
あまり直に AI のことで自分の仕事が減ったなとか変わったなとかいうところはあんまり感じたことないんですけど、一個例で言うと多分キャンバっていうレジュメだったりとかパワーポイントだったりとかそういったものを簡単に作れるデザインツールみたいなのが出てきていて、そういった点ではデザイナーに影響があるっていうよりは、どちらかというとセールスとか営業をする方にとってはものすごくそのデザインのクオリティも上げやすいし、かつお客さんに対してそのレイアウト綺麗に見せてプレゼンもしやすくなっているので、なんか人間ができるデザインの域は超えずに、トンマの綺麗に整えて会社だったりとか個人の良さをうまく見せるっていうツールとしては AI はすごい発達していいんじゃないかなって今は思っている状況ですね。ちょっと漫画とかのイラストの AI についてはあんまり私詳しくないんでわからないんですけど、キャンバとかのそういったソフトウェアツールについては割と肯定的に私は考えてますね。
実際こういったものを使うことっていうのはありますか？
いや、私個人はないんですけど、どちらかというと、オーストラリアに最近来たてのワーホリの子とかに、そのレジュメの添削をたまにお願いされることがありまして、その時とかに、 やっぱりイラストレーターとかアドビのソフト使うようにアドバイスしちゃうと、そうやって月額いくらとかかかっちゃうものなので、キャンバだと無料で使えて、かつそのデザインまだビギナーの方でも簡単に始められて、こう楽しくそのレジュメも綺麗に整えて、で、かつその自分の自己アピールもできるっていう点で、割と人に勧めることはあります。自分は使うことはあんまりないんですけど、そうですね。アプローチするツールとしてはすごくいいんじゃないかなと思ってます。
英語をもっと学びたいという理由でオーストラリアにいらっしゃっていますけど、今後はどのように活動していきたいとお考えですか？
もともと、商品の、プロダクトのですね、ディズニーさんだったりとか、クレヨンしんちゃんとかポケモンとかのキャラクターグッズの商品のデザインを、中国の工場を使って、輸入とか輸出とかを日本にいた時はさせていただいたんですけど、今まで一部の工場の方は日本語が喋れて、こちらも言語に困ることはなかったんですが、最後勤めた会社さんで、やっぱ英語スキルが必要になって、で、よりクオリティが高いものをやっぱ作ろうと思うと、そういったと、なんですかね、交渉の時に英語が必要になってくるので、今後自分で雑貨をオリジナルで作っていきたいっていうのは思っていて、それはメルボルンでも日本でも拠点はどっちにするかまだ決めてないんですが、クオリティをもっと上げていくために英語で交渉していけるように、もっと自分が作りたいディティールだったりとかをちゃんと細かく伝えられるように、プロダクト、自分のブランディング作りのために英語の向上はしていかなきゃいけないなと今思ってます。
今日はメルボルンを拠点に活動するデザイナー、伊藤かなさんにお話を伺いました。SBS 日本語放送のウェブサイトと、このインタビュー記事には、伊藤さんの世界観がわかる写真をいくつか掲載しています。こちらもぜひ覗いてみてください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。